徒言行録第7章17節から43節。神がアブラハムになさった約束の実現する時が近づくにつれ、民は増え、エジプト中に広がりました。それはヨセフのことを知らない別の王がエジプトの支配者となるまでのことでした。この王は私たちの同胞を欺き、先祖を虐待して血のみごを捨てさせ、生かしておかないようにしました。この時にモーセが生まれたのです。神の目にかなった美しい子で、3ヶ月の間、父の家で育てられ、その後、捨てられたのをファラオの王女が拾い上げ、自分の子として育てたのです。そしてモーセはエジプト人のあらゆる教育を受け、素晴らしい話や行いをするものになりました。40歳になった時、モーセは兄弟であるイスラエルの子らを助けようと思い立ちました。それで彼らの一人が虐待されているのを見て助け、相手のエジプト人を撃ち殺し、ひどい目に遭っていた人の仇を討ったのです。モーセは自分の手を通して神が兄弟たちを救おうとしておられることを、彼らが理解してくれると思いました。しかし、理解してくれませんでした。次の日、モーセはイスラエル人が互いに争っているところに来合わせたので、仲直りをさせようとして言いました。君たち、兄弟同士ではないか、なぜ傷つけ合うのだ。すると、仲間を痛めつけていた男は、モーセを突き飛ばして言いました。誰がお前を我々の指導者や裁判官にしたのか。昨日エジプト人を殺したように私を殺そうとするのか。モーセはこの言葉を聞いて逃げ出し、そしてミディアン地方に身を寄せている間に二人の男の子を設けました。40年経った時、シナイ山に近い荒野において芝の燃える炎の中で天使がモーセの前に現れました。モーセはこの光景を見て驚きました。もっとよく見ようとして近づくと、主の声が聞こえました。私はあなたの先祖の神、アブラハム、イサク、ヤコブの神である、と。モーセは恐れおののいて、それ以上見ようとはしませんでした。その時主はこう仰せになりました。履物を脱げ、あなたの立っているところは聖なる土地である。私はエジプトにいる私の民の不幸を確かに見届け、またその嘆きを聞いたので、彼らを救うために下ってきた。さあ、今あなたをエジプトに使わそう。人々が、誰がお前を指導者や裁判官にしたのかと言って拒んだこのモーセを、神は、芝の中に現れた天使の手を通して、指導者または解放者としてお使わしになったのです。この人がエジプトの地でも、紅海でも、また40年の間、荒野でも、不思議な技と印を行って人々を導き出しました。このモーセがまたイスラエルの子らにこう言いました。神はあなた方の兄弟の中から私のような預言者をあなた方のために立てられる。この人が荒野の集会においてシナイ山で彼に語りかけた天使と私たちの先祖との間に立って命の言葉を受け私たちに伝えてくれたのです。けれども先祖たちはこの人に従おうとせず彼を退けエジプトを懐かしく思いアロンに言いました。私たちの先に立って導いてくれる神々を作ってください。エジプトの地から導き出してくれたあのモーセの身の上に何が起こったかわからないからです。彼らが若い雄牛の像を作ったのはその頃で、この偶像に生贄を捧げ、自分たちの手で作ったものを祀って楽しんでいました。そこで神は顔を背け、彼らが天の星を拝むままにしておかれました。それは預言者の書にこう書いてある通りです。イスラエルの家よ、 お前たちはアレロにいた40年の間、私に生贄と供え物を捧げたことがあったか。お前たちは拝むために作った偶像、モレクの神輿やお前たちの神ライファンの星を担ぎ回ったのだ。だから私はお前たちをバビロンの彼方へ移住させる。
ハレルヤ。
ハレルヤ。
皆さんおはようございます。またインターネットを通して礼拝をしていらっしゃる皆さん方おはようございます。今日もこのようにしてですね、市川グレープチャペルで共にイエス様を礼拝できますことを本当に感謝します。今大変長い聖書を読んでいただいてありがとうございました。疲れたと思います。ですけどもう本当に長いステファノのですねメッセージですので、今3回に分けて今回が2回目ということになりますですね。で前回は、最高法院にステファノが訴えられて、その時にですね、ステファノが説教をしました。本当に神様は私たちと離れないでいつも共にいてくださるんだということを話させていただきました。今日のテーマはですね、アレノの教会というテーマです。ステファノはですね、前回、読んでいただきましたように、解放奴隷の解放された奴隷の街道に属する海外生まれのユダヤ人から訴えられて、偽の証人ですね、嘘でそっぱちでですね、この男は聖なる場所、だから神殿ですね、神殿と律法をけなして一向にやめませんと、だから何度も何度もそういうことを言ったというふうに、訴えたわけですね。その、時の前回のステファノの説教から2つのことを学ばせていただきました。一つはアブラハム、イサク、ヤコブという族長たち、ヨセフもですね、彼らは何の保証もない、印もない中で神様の約束を信じて、そして、受け取りました。神様の約束を受け取りました。そしてその人たちを神様は豊かに祝福されて、その後割礼という、契約の印をですね、ユダヤ人にくださった、アブラハムにくださったということでありました。神様を信じるということが、律法に先立ってあるということですね。ですから私たちもイエス様の福音を信じて、主の御心に従って歩んでまいりたいと願います。また2つ目にはですね、神様というのはエルサレム神殿にだけ制限されておられる方じゃなしに、全世界の、どこでもご臨在なさるお方なんだということを学びました。ステファノの顔ですね、それはまるで天使のような顔だというふうに、輝かせたイエス様ですね。この私たちはいつでもまたどこでもこのイエス様と霊的な交わりをすることができる、そのようなものにさせていただいたということをお伝えしましたですね。この長い53節までに至ります長いこのステファノの説教なんですが、これは初代教会の中で一体どういう位置づけがあるのかということをここで確認しておきたいと思います。最初ですね、皆さんご記憶のある方もいらっしゃるかと思うんですが、初代教会というのはまずペテロによって、ペテロを中心としてですね、エルサレム神殿で、ユダヤ人たちに伝道する、そういうことから始まりましたですね。しかし今回最高法院にステファノが訴えられて、このあとクリスチャンに対しての大きな迫害が起こります。それでクリスチャンたちはですね、信徒たちはエルサレムからユダヤサマリアとですね、地の果てに向けてですね、いわば開拓伝道をするような、そのような旅路をしてイエス様の福音を述べ伝えたのであります。異邦人伝道に舵が切られた、そういう時でありましたですね。しかしそのことによって神様の大いなるご計画が実現しました。そのおかげで今私たちも共にイエス様を礼拝していると ということになります。ですからステファノの説教はですね、初代教会の宣教の大きな転換点になりました。さて今日読んでいただいた聖書でいよいよモーセが登場しました。約400年にわたってですね、エジプトで過ごしてきたイスラエルの人たち、神様の時が近づいたと最初にありますね。そしてイスラエルの人口は増えましたとありますね。神の時、神様に主権が終わりです。当初ヤコブたち一家がエジプトに移住してきた時はですね、14節には75名というふうに記されています。ところがモーセに率いられてイスラエルの民がエジプトを出た時、出エジプト記の12章37節ですが、イスラエルは祭司を別にして少年男子だけでおよそ60万人であったというふうに記されています。ですから女性や子供を含めた総数はですね、約200万人とも300万人とも言われています。ですからイスラエルの民というのはですね、エジプトにおいて神様の御手の中で守られながら一つの家族から一つの民族へと生まれ育まれて成長していったということがわかりますね。そして、過去ですね、今日 CS ではヨセフの話が出ましたが、ズバリあの箇所ですね、大飢饉がエジプトにあった、あるいはその周辺国にずっと大飢饉があった時に、その時ヨセフという素晴らしい神様の選びの器が用いられてエジプトのに貢献したわけですね。そしておかげでヤコブたち一族も一家もエジプトに越してくることができたんですけれども、そういったことを知らない全く別のファラオが即位したというストーリーですね。そしてこの新しいファラオはエジプトの支配者たる地位をですね、盤石にして、そして国内で増え続けているユダヤ人の脅威を取り除こうと、そのためにですね、新しく生まれたユダヤ人の男児、新生児、血の身号ですね、一人残らずナイル川に捨ててしまうようにしました。そして過酷な労働をユダヤ人の上に果たしました。このファラオの国策というのでですね、ユダヤの人口増加が止まったというふうに先ほど読んでいただいた聖書の中に表現されていました。だけどもこのような人間的な働きによって、国の政策によって神様の御心というのが止まってしまうのか、神様のご計画というのが破れてしまうのかというと、そうではありませんでしたですね。人間のいかなる企てをも神様はものともしないでですね、御心を実現します。そしてこのユダヤ人を食い止めようとした、あるいは迫害したこのファラオたち王家がですね、結局ユダヤ人を解放していくために用いられる道具のようにして神様はご栄光を表されます。今日読んでいただいた聖書はですね、そのような最中にモーセが誕生したとございます。生まれて3ヶ月後ナイル川に捨てられて、しかしなんとファラオの娘に拾われて、そしてその王女の養子として育てられました。赤ん坊のモーセは神の目にかなった美しい子でした。そして22節を見ますと、そしてモーセはエジプト人のあらゆる教育を受け、素晴らしい話や行いをするものになりました。ですからですね、ファラオというこの王様をですね、しっかりと補佐できる側近としてですね、いろいろな素養であるとか、あるいはリーダーシップであるとか、そういったものを身につけた素晴らしい人物に成長したということですね。そして23節を見ていただきますと、40歳になった時モーセは兄弟であるイスラエルの子らを助けようと思い立ちました。けれどもユダヤ人はこのモーセを拒絶しました。27節から28節見ますと、モーセを突き飛ばして言いました。誰がお前を我々の指導者や 裁判官にしたのか。昨日エジプト人を殺したように私を殺そうとするのかですね。そのように言って、モーセを受け入れなかったということを聖書、ステパノは説教しています。皆さんは人に突き飛ばされたという経験ありますですか？あまりないだろうと思いますが、された方は大変傷ついたと思いますね。もうモーセは突き飛ばされました。そして明確に拒絶されました。ですからユダヤ人たちはですね、自分たちに対するモーセの同胞愛も、それから奴隷労働からの救いにもですね、心を開かなかった、理解を示さなかったということですね。そして、そういうユダヤ人を思う心からエジプト人を殺してしまった、そういう噂がもう広まっているということを、人殺しの噂が広まっているということを知ったモーセは逃げていくわけであります。ミディアンの地に。そしてそこから神様のモーセへの召しが始まっていくんでありますね。まあ、同胞から拒絶されたモーセはおそらく挫折感があったと思います。しかし40年にわたってですね、彼はこのミディアンの地で、羊飼いをして、まあ、家族を養っていった。そしてエジプトの王宮宮廷の中では得られないような訓練というんでしょうか、学びを受けました。彼はアレノを学びました。主のお取り扱いは本当に不思議だと思います。そして私たちには理解できないことがあります。もし私たちの中で今自分には理解できないような不条理とか困難であるとか、あるいは試練の中に立っていらっしゃる方がもしいらっしゃったとしたら、今日のこの聖書の箇所は主を信頼してお従いすべきことを学ぶことができます。神様は私たち一人一人にご計画がおありです。そして私たちが悩みの中で取り扱われたこと、砕かれた体験、あるいは身につけたこと、それはいずれ今度私たちが神様から召されるときに、神様のご栄光のために用いられるさまざまな技術として、あるいは知識として、あるいは体験と経験として私たちの中に積み立てられて蓄積されて、そして主のご栄光のために悔い改めた罪人である私たちが用いられていくということであります。ところで神様のモーセへの証明はとても興味深いものがあります。モーセは羊を飼う日常生活の場、仕事場という、そういう荒れ野でですね、神様の御臨在に触れました。エジプトの民、エジプトで民の不幸を見て嘆きを聞いた主はシナイ山、まあ、ミディアンの地のですね、さらに向こうのシナイ山の荒れ地でモーセに語りかけて召し出されます。そしてモーセは神様によってイスラエルの指導者、解放者としてエジプトに使わされます。34節には、さあ今あなたをエジプトに使わそう。モーセはですね、かつて自分を拒絶した人たち、ユダヤ人のところに戻っていって、神様から派遣されて彼らを解放して、彼らを導いて働く、そのようなものとして主がお持ちになりました。エジプトでのファラオとのいろいろな交渉やり取り、対決、あるいは、航海に阻まれて後ろから襲ってくるエジプト軍、その時に航海が割れてイスラエルはみんな逃げ延びることができて、そしてエジプト軍は、逆巻く波に飲まれてみんな滅んでしまったということ、あるいは荒野の40年の生活の中でモーセもいろいろな経験をしました。裏切られるような経験もたくさんしました。しかしそのような時にもですね、 神様はモーセを通して不思議な技をしてくださいました。そしてこのモーセに率いられたユダヤ人の群れを38節でステファノはですね、アラノの集会と呼んでいます。それではアラノの集会で何が起こったでしょう。神様はアラノの集会でシナイ山でモーセに命の言葉、律法を授けました。神様の命の言葉に従って神様の契約の民として神様の命を生きるためでした。しかしこのまさにモーセに神様が命の言葉を与えられているまさにその時に、イスラエルの民は荒野に不在であったモーセを退けて従うことをやめて、エジプトの奴隷状態を懐かしく思って、アロンにイスラエルを導いてくれるお牛の偶像を作らせて、偶像に生贄を捧げて礼拝していたのであります。ステファノに向かって、この男は聖なる場所と律法をけなして一向にやめませんと、糾弾している、あるいは告訴した人々、その人たちの祖先というのは神様によって召された民族の指導者、解放者を退けて、そして奴隷から解放してくださった神様を退けて、目に見える偶像を作って礼拝をしていたのであります。アレノでのお牛の像から始まって、モレクの神輿、ライファンの星と続くさまざまな偶像はイスラエルの偶像礼拝の歴史を物語っています。神でないものを神とするという罪、これが罪でありますけれども、この罪は最後にはバビロン捕囚という神様の裁きに行き着きました。使徒言行録の時代、今ステファノが説教しているその時、その時代もまさにイスラエルは同じ過ちを繰り返しているというのであります。神様から使わされた救い主を拒絶したんだとステファノは説教しています。7章の37節にこのように記されています。このモーセがまたイスラエルの子らにこう言いました。神はあなた方の兄弟の中から私のような預言者をあなた方のために立てられる。私のような預言者、民を救うための神様からの選びの器があなたのために立てられる、そのようにモーセは予言をしました。その御言葉というのはですね、申命記18章15節にあります。そして週報の裏面にはですね、今週の御言葉として記されております。神様からモーセに告げられた御言葉です。神様が予言、モーセが予言したもの、神様が立てられるという、私たちのためのユダヤ人のための預言者、それが主イエス・キリストです。イエス様を救い主として受け入れ、キリストに聞き従いなさいとモーセは民に語ったのです。しかしイスラエルはキリストを拒絶して十字架にかけて殺してしまいました。だからペテロも同じように宣教しています。皆さんどうぞお聞きください。使徒の言行録の5章の30節にこのように記されています。私たちの先祖の神はあなた方が木につけて殺したイエスを復活させられましたと。ここでアラノの集会というふうに訳されているギリシャ語はですね、テイエクレシア、エクレイシアエンテイエレイモというふうに読めます。ステファノは集会という言葉をギリシャでエクレイシアというふうに表現しました。この言葉の意味は、特に宗教目的のための集会という意味があります。特にこの7章38節にはそういう意味があります。 ですから神様を崇めるための特別な宗教的な集まりの真っ只中で、真の神様を退けて、神様から選ばれた、器、モーセを退けて、偶像を作って偶像礼拝を行っていた。人間中心の信仰にイスラエルは陥っていましたということであります。神様が神様として神様にふさわしく神とされていない、神が神とされていない罪であります。使徒言行録の時代もステファノから見れば最高法院のお歴は立法神殿に忠実なユダヤ教徒であると言いながら、実際は自己中心に神を取り扱っており、それは偽善的な信仰の姿に過ぎないで、神様の御心から離れてしまっていると、そのように糾弾しています。この偽善的な信仰というのは、福音書でイエス様がパリサイ人や律法学者を一番批判した時に使った言葉でありました。さて、皆さんはよくご存知のようにエクレイシアという言葉は教会と訳されています。通常ステファノは意識してここでエクレイシアという言葉を用いたのではないかと示されました。ナザレ人のイエスをキリストとして受け入れ、イエスキリストの福音を受け入れてイエス様に従うことを初代教会は宣教しています。周囲は立法と神殿に忠実だということで、自分の正しさばかりを主張して救い主を受け入れようとしないユダヤ教徒ばかりのエルサレムで彼らは宣教を始めたのであります。このようなユダヤ教徒に囲まれた初代教会、エルサレム教会の姿を、荒れ野の真っ只中を切り開いていく、開拓して進んでいく姿に委ねて、キリストに呼び集められた者の群れというイメージを持ってエクレイシアという言葉を使ったのではないかと示されました。またここで荒野を表すエレイモという言葉は、荒野という意味があるんですが、人のいない寂しいところという意味もあります。ですからまさに日本の人口 1% に満たないクリスチャン、圧倒的な少数のクリスチャン、しかし亡くなってしまうことなく宣教を続けている、異教の地であり物質を大切にし経済中心であり物質主義でキリストの福音に無関心、伝道しても大丈夫と言って通り過ぎていく、そのような日本社会、そのような孤独な地で福音を告げ知らせる現代の日本のキリスト教会と初代教会の姿が私には重なって見えます。初代教会は神殿でも最高法院においても伝道をし、イエス様のキリストであることを証ししました。私たちはどうでしょうか。今年の聖書学位2025年秋季スクーリングのテーマは伝道パワーアップというものでした。参加された方々はとても恵まれたと思います。私もたくさんのことを教えられ、分かち合い実践すべき課題も与えられました。そして私自身が受け止めた最も大切なことの一つは御言葉でした。伝道の土台となる聖書の言葉というのはイザヤ書の9章7節にある万軍の主の熱心がこれを成し遂げるという言葉です。またそこで苦闘している姿はパウロがコロサイ人への手紙の1章29節で伝えている、私は自分のうちに力強く働くキリストの力によって労苦しながら奮闘していますという告白でした。私たちのうちに内住され、私たちを導かれる 聖霊様によってキリストの力が私たちに表されます。そして私たちを通して主が宣教を進めてくださいます。このような何もできないような私たちが主に用いられます。なぜなら主が宣教の情熱をお持ちですから。私たちは内住される聖霊様にお委ねしてチームを組んで、失敗を恐れないで主の御業を期待しながらイエス様の良き知らせ福音を伝えることができますように心から願いました。アレノの教会というのはまさにこのチーム教会、市川グレースチャペル、そして狛江、横浜の礼拝に集められている、呼び集められております私たち一人一人でございます。アレノの教会の姿、それは私たちの姿そのものなのであります。お祈りしたいと思います。